7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。6月のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月21日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
バリクパパン、バンダルスリブガワン間の便はすぐに運行するについてお伝えします。近い将来インドネシアの民間航空会社の一つが、東カリマンタン州のバリクパパンからブルネイの首都バンダルスリブガワンまでの便はすぐに飛行するので、インドネシアとブルネイの間の接続を拡大するだろう。便のルートの実現は第4回2国間協力のための共同委員会 GCBC インドネシア・ブルネイ間の具体的な形態であり、両国の企業家を初めて含まれます。これは2018年7月20日金曜日にジャカルタでの外務省のパンチャシラビルで、ブルネイのエリワン・ユソフ第2外務省務大臣との共同記者会見で、レッノ・マルスディ外務大臣が語ったものです。在ブルネイ・インドネシア大使スジャッミコ氏は2018年7月19日木曜日に記者会見で、両国の外務大臣の会議が行われる1日前にジャカルタのホテルで第4回 GCBC の一部であるビジネスミーティングが開かれたと述べました。このビジネスミーティングに参加する人々は、情報技術、コンサルティング、不動産、教育、食料、畜産、観光、石油とガスに従事するブルネイの9社とインドネシアの15社が参加しました。このビジネスミーティングを通じて、両国の各加盟国はビジネス機会、規制、ビジネス可能性にさらされます。その結果、両国の企業家による合弁事業を開始することに関心が持たれています。これをフォローアップするため、両国の企業家は近い将来、ブルネイで次のビジネスミーティングを開催することに合意しました。それでは次のニュースです。インドネシア外務大臣は、インドネシアの移住労働者保護に関する覚書を完成するようブルネイを奨励するについてお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は2018年7月20日金曜日にジャカルタでの外務省のパンチャシラビルで、ブルネイのエリワン・ユソフ第2外務省務大臣との2国間会合を開催しました。この会議で両国の大臣はブルネイにいるインドネシア労働者の件を議論しました。外務大臣によると、ブルネイにいるインドネシア労働者の数が多いため、彼らを保護する規則がなどが必要です。また今回の会議に、ブルネイ等は今年末まで労働者 移民の保護に関する覚書を締結する予定です。そのためインドネシアの外務省はこれからもブルネイとの会議を続けたいです。このインドネシア労働者保護規則はブルネイにいるすべてのインドネシア労働者のために作られます。この規則は5月にすでにジョコウィドド大統領とブルネイのスルタン・ハサナ・ボルキアの間に行われた会議に話題になりました。それでは次のニュースです。インドネシア・マレーシア画家はボルブドゥルで合同展示会を開きについてお伝えします。インドネシアとマレーシアからの5人の画家はボルブドゥルのリマンジャウィアートハウスにトランスモグリフィケーションというテーマを持つ展示会を開きました。この展示会は7月21日から8月21日まで行われます。リマンジャティアートハウスとボルブドゥル画家コミュニティの管理者ウマル・フサイニ氏はこの展示会でアジアの画家の作品を拡大したいと述べました。インドネシアからの参加者はイマム・サントソ、インドラ・ドディ・マルソヨです。そしてマレーシアの参加者はハリス・アバディとシャハルル・ヒシャムです。この展示会で彼らは25の絵を見せます。この展示会も2つの国インドネシアとマレーシアの友情関係を強めるために行われます。それでは最後のニュースです。インドネシアのファーストレディは中小企業にオンラインマーケティングの活用を奨励するについてお伝えします。インドネシアのファーストレディイリアナ・ジョコウィドドは中小企業がオンラインマーケティングネットワークを利用して製品を販売することを奨励しています。2018年インドネシア創造的な作品の展示会はジャカルタコンベンションセンターで開幕した。イリアナ夫人はグローバル競争の時代とともに中小企業は創造的を高め続けなければならないと述べました。イリアナ夫人は中小企業は多くの人々を雇用している国民経済の柱であるものだと述べました。ファーストレディは職人を中小企業の加害者の事業の発展と経験を伝えてため舞台に招待しました。2018年7月2日から22日まで開催される展示会は70の企業が参加しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Indonesia, それは世界最大の島国です。 Indonesia は多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1. あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたはボイスオブインドネシアの放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミングそれとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？
あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
のコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今日はインドネシアのさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中央ジャワ州のボヨラリから来ました。スラカルタ乗車は目の網膜および視網の適合性を有するバイオメトリクス検査で巡礼者の自己識別の例として適用になりました。昨年のハジ巡礼はサウジアラビアのメッカとジェダのバイオメトリクステストに到着空港で言語障壁のために長い時間がかかりました。しかし今年は全ての出国に移りました。チェックの過程で出国監視に直接参加する入国管理官やサウジアラビア大使館がありますので時間がかかりません。目標は巡礼者の旅を促進するためです。聖地に上陸した飛行機が料金を検査した後、巡礼者はすぐにホテルにバスで乗れます。次のお便りは南ジャカルタのジャガカルサから来ました。ジャガカルサ区はアジア大会の準備の一つとしてブタウィ文化村を取り巻くインフラの改善を継続しています。8月26日にアジア大会の選手と関係者がセトババカンを訪れる予定があります。そのためセトババカンで様々な改善や工事が行われます。それは道路の修理、排水の修理、歩道の修理と緑の道の改善です。最後の便りは東ジャワ州のバニュワギから来ました。バニュワギ区の貧困家庭への無料の薬配達プログラムはインドネシア全道の2800件の国家機構改善と官僚的改革省の公共サービス革新のうち99順位に含まれます。バニュワギの市長アブドラ・アズワル・アナ氏は木曜日に東ジャワ州のバニュワギでガンチャンアロンまたは薬物中間対患者による長期待機を防ぐ 陽気クラスターと題されたプログラムは2017年から開始されたと説明しました。最初は市役所には薬を手に入れるため十分長い行列に待たなければならないに関する苦情があるからです。ケースによって薬剤師が最初に準備しなければならないため、薬剤師が最初に準備しなければならないため薬剤の準備に時間がかかるため、患者が長く待たなければなりません。しかし現在は薬を早く手に入れるように政府がゴジェックなどのような公共交通機関の運営者と協力して薬を人々に送ることができます。これでインドネシアからのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年7月21日にベトナムとフランスの条約が署名されたことから始めます。この合意はジェネーブ会議の終わりに署名され、アメリカ、イギリス、中国、ソ連の代表者も出席しました。ディン・ビン・フーの戦いに負けるフランス軍の続くとしてこの条約が成立されました。アメリカの圧力のため、同協定はベトナム分裂とすべての外国軍がベトナムを離れるという命令に合意しました。しかし条約の内容とは対照的に、アメリカはベトナムに軍隊を送り、南ベトナム国の設立を支持しました。その結果、北ベトナム軍と南ベトナム軍の間で戦争が起こりました。この戦争は北ベトナムとアメリカの敗北により1975年に終わりました。さらにベトナムはベトナム社会主義共和国で再び設立されました。次は1952年7月21日にイランの国民は新しい総理大臣のカワムス・サータナにデモされたことについてです。これはムサデキ首相がシャー政権からの圧力で辞任した後に起こりました。彼の立場はシャーパレフィの帝と外国の権力を拡張してカワムス・サータナに置き換えられました。新首相はすぐにイスラム教に反する政策を出しました。イランの偉大な聖職者の一人アヤトロフカシャニはイランの新首相に抵抗し、さまざまな都市で大規模なデモを行いました。当社シャー政権はこのデモに武力で抵抗したが、結局彼らは降伏し、ムサデクは再び首相に任命されました。最後はグミニ10号は1966年7月21日に地球に到着したことについてです。70時間に宇宙で飛んだ後、グミニ10号というスペースシャトルは地球に到着しました。グミニプロジェクトは1962年に 始まった12回のフライトで構成されるアメリカの宇宙計画でした。グミニプロジェクトの目的は2週間以内に宇宙飛行で人間の弾力性をテストすることと、大気及び着陸に入る方法を改良することです。このプロジェクトはアポロプロジェクトの前に行われました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシアは FIA 2018年で航空機部品を輸出するというニュースをお伝えします。インドネシアはイギリスのファンボロに行われた展示会、2018年ファンボロ国際エアショー FIA に参加しました。この展示会は4月16日から22日まで行われます。インドネシアの7つの航空機部品産業は産業省と協力してこの展示会に製品を促進しています。その産業はインドネシアエアスペース株式会社、プダクサイエンティフィック株式会社、サントソテクニンド株式会社、クロマーインターナショナル株式会社、インフログローバルテクノロジースメスター株式会社、ヨキヤプレシシテクニタマークインドストリー株式会社、インドネシアポリウラテンインドストリー株式会社などです。この産業は様々なセクターで活用しています。インドネシアの FIA2018 年イベントの関与は、航空機部品産業の業界的なサプライチェーンにアクセスするための国家産業に対する政府の支援の偉大な設計の一部です。また長期的には国家産業が世界の航空産業業界とつながり、世界の航空機部品の下請けになることが期待されています。産業省の国際産業アクセスのレジリエンスと発展局、プトゥスリアウィラワ局長は、ブリュッセルのインドネシア大使館と協力して FIA2018 年イベントに参加すると述べました。政府はこの展示会が国際レベルでの国家産業協力の拡大手段になることを期待しています。ウトスリア・ウィラワ局長によると、航空機部品業界は世界のサプライチェーンを活用して開発する可能性がある分野です。トレードマップのデータに基づいて、インドネシアは2017年に8300万アメリカドルの航空機部品を輸出しました。世界一番の可能性は880万億アメリカドルです。インドネシア航空部品メーカー協会のスリアント・サントソ事務局長によると、2018年 FIA に参加する機会はネットワーク化、ベンチマーキング、世界の航空業界との共同作業に絶好の機会だと述べました。そのため FIA の参加企業は政府の支援を大いに評価しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Sembuhkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one and fight your fears. Come on, don't waste your time. Raise the energy, you'll shine.
Sorewa, Sekai Saidai no Shimaguni desu. Indonesia wa tayona minzoku, bunka, gengo o motsu guni de ari, hitobito no omotenashi wa kakasenai mono ni natte imasu. インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することであなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1. あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
クリスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジョグジャカルタのクラブット村の木製バチックをご紹介します。インドネシアと聞いてまず頭に浮かぶことの一つはバチックです。バチックは通常布に施されます。しかし木材に施されるバチックもあることをご存知でしょうか。絵画のオブジェクトとして木材を使用するバチック観光村として知られているクラブ村を訪れる見てください。すべての木製バチック工芸品は型などを使わないで手書きで作成されます。もちろんこれはモチーフが非常に細かくハイクラスの芸術の専門知識を必要とします。頻繁に使用されているモチーフはカウン、ガルダ、シドハルジョ、シドムクティ、パランルサ、パランバロンなどです。木製バチクを作るために職人は通常千言機、プレ機、チーク材を使用します。各機のタイプは特性に基づきニーズに合わせて選択されます。木製バチックの製造プロセスはよく乾燥した木材の選択で始まります。その後作りたいものに合わせて模様や形が刻まれます。彫刻が完成したらサンドペーパーをかけます。その後 バチクを施し、ナフトール、インディゴソールなどの染料で着色します。もっとも有名な木製バチク手工芸品は木製のマスクです。その他の工芸品は和や人形、収納ボックス、彫像、フォトフレームや他の様々なお土産です。木製バチク観光村は旅行パッケージをご用意しています。その一つは木製バチク作りコースです。観光客は職人が木のバチクを作る家宝を実際に見て自分の木製バチクの工芸品を作ることができます。またそれはカラビタン音楽や伝統舞踊などの伝統芸能を学ぶためのコースもあります。このパッケージはクラブの木製バチク家内工業見学ツアーパジャガの家のトレッキングプロサリ滝が含まれています。一日でクラブ村を回れない場合、地元の村人が提供する伝統的なジャワ様式の建物にホームステイすることができるので心配しないでください。独特の雰囲気を持つクラブ観光村はジョグジャカルタ市の中心から約15キロのバントル地区のパジャガノカに位置しています。旅はバス、自家用車、オートバイで行くことができます。木製のバチクを感じてみたいですか？ジョグジャカルタの旅行にクラブ村を入れることを忘れないでください。リスナーの皆さん、これでパソナルの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2018年国際ガムランフェスティバルをご紹介します。中央ジャワ州に位置するソロ市はグローバルマーケットに人気があるに加えて文化都市としても人気があります。ジョグジャカルタほど特別ではありませんが、ソロ市の文化遺産は非常に多様で観光地として面白いです。そのためソロ市は地元の文化的なニュアンスの祭典を主催する都市よく言われています。以前ソロ国際芸術舞台 SIPA、 ソロバティックカーニバル SBC、 ソロクロンジョンフェスティバルなど開催されました。それで2018年国際ガムランフェスティバル IGF が開催する予定です。2018年国際ガムランフェスティバルは2018年8月9日から17日まで開催する予定です。このイベントはソロ市の象徴的な場所に開催する予定です。インドネシアで初めて開催する予定の IGF は様々な地域や分野でのディアスポラガムランへの哲学的価値を盛り込んだ一連の活動が含まれています。ガムランの演奏に加えてこの国際フェスティバルはガムランの展示会、セミナー、宮殿のガムラン、民族的なガムランの演奏、ガムラン芸術の複雑さについての本を出版するなどがあります。教育文化省の文化局のヒルマル・ファリット局長はこの IGF は世界中で旅した 後の勢いとして意図されていると述べました。ガムランは何世紀の前からインドネシアや世界の様々な場所にさまよっていたためです。2018年国際ガムランフェスティバルを通じてインドネシアや海外の様々な地域からのガムランコミュニティの遭遇メディアになります。様々な芸術団体、芸術家、オブサーバー、ガムランの文化活動家が互いに感謝し合い、世界を旅した後に考えを注ぐ陽気になります。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気男性歌手オンチェン・メカルをご紹介します。それでは皆さん、まずはオンチェンのムナクルカン・ドゥニアンの曲を聴いてください。
Dalamnya lautan akan kuwarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki.
Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini.
Kadang aku harus menyatu dan juga sedih.
kita pasti bisa.
Menaklukkan dunia no kyoku wa Jakarta to Minami Sumatra shiu no Palembang de kaisai suru yotei no 2018年アジア大会の公式テーマソングの一つです。精神に溢れているムナクルカンドニアの曲のリズムと歌詞は2018年アジア大会のテーマアジアのエネルギーに沿っています。オンチェ・メケルはでは19という音楽グループの元メンバーとしてよく知られています。しかし彼の独特で強烈な声はインドネシアの音楽愛好家がオンジェの作品を簡単に認識できます。では皆さん次の曲はオンジェのヒドピニを聴いてください。
ヒドピニハラシュオカンチュマプランティアンサムンタラyang tiada bermakna bukan hanya pencarian akan semua keindahan fana yang pasti ada akhirnya temukan kembali sesuatu yang sejati jauh di sana babi temukan lagi di rumah di dalam dirimu hidup ini mestinya bukan cuma peran sandiwara yang harus kita mainkan tenggelam dalam kerasnya cerita yang melelahkan jiwa dengarkan kembali suara-suara nurani yang lama tersembunyi kenali lagi dirimu di dalam dirimu di dalam dirimu kan kau temukan jalan kan kau temukan jawaban kan kau temukan terang
temukan jawaban kan kau temukan
では19のボーカリストやソロ歌手としてもオンチェ・メカルの作品はほとんど愛のテーマです。しかし人生の精神と妖精のテーマにしたオンチェ・メカルの曲もかなり多いです。ヒドゥプイニ、ゲネラシー、シンポニアン・インダなどがそういうテーマにしたオンチェの曲です。では皆さん、最後はオンチェ・メカルの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikan.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブ @indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。